別の領域を感じることを自覚してから7章の認識になるまでどのぐらいかかりましたか？
後から気づいて、あれ、なんか前と違ってるとか、そんな感じで劇的に変わった感じはしないので、自分でもよくわからない。別の領域を自覚し始めた時点で、そこにある心地よさに焦点を置いていたので、今となっては思い出せない。別の領域が信頼できるようになるまでは、エゴの抵抗もあるだろうし、いろんな情報に惑わされたりして不安になったりもしますよね。別の領域について、無になる感じしかわからないって方がいらしたけど、透明な光の中に、すべての色が含まれているように、その無の中に、愛とか無限とか、そういった性質が含まれてます。だから、愛を感じたり、無限の広がりを感じたり、というのは、無色の中から、赤や青を拾い上げるような、ある意味、一つの側面を切り取ったものでしかないとも言えます。私は、そういうバリエーションを意識して感じるのが楽しかったのだけど、漠然とした感覚に浸るだけでもいいと思います。
イライラしたり、不安になったり、その時の感情を感じ取るというのが難しいです。
イライラしたり不安になったりした時に、その感情を感じ取ろうとか、許そうとか、そういった働きかけをする必要はないです。〇〇について不安に思ってるなぁと気づいたら、ああ私今、自分の反応に気づいてるな、っていう自覚があればいいだけです。それだけで、その感情が収まる時もあるし、収まらなくて感情に巻き込まれて苦しい時もあるかもしれないけど、それを観察してる自分さえ意識できてれば、だんだんそれも出てこなくなります。感情ってパターンなんですよ。いろんな出来事を通して、その感情を味わうことになるので、なかなか気づけないんですけど、元になる観念が解消されれば、以後、そのパターンに反応することはなくなるんです。自分の感情に気づき続けていると、ある時ふと、自分が何に反応してるのかとか、自分の観念に気づく時があるんですけど、それに気づいた時点で、その観念が消えていくんです。感じ切るというのは、それを集中的にやることなんじゃないかなと思います。
観念を手放すのに、セトナメソッドの、手放しますか、はい、いいえ、のプロセスは、別に重視する必要はないってことでしょうか？
セトナに限らず、観念を手放せる時というのは、自分の深いところでの気づきがあった時なんじゃないかと思います。手放しますか、で、自分の反応を探ることで、自分に気づきを促すためのアプローチじゃないかな。で、セドナをやってると簡単に手放せる時と、なかなか手放せない時があると思うんですけど、なかなか手放せない観念というのは、深い部分で気づきたくない、認めたくない観念が絡んでいて、無意識にスルーしているので、そこに気づけないうちは手放せないんです。その部分に気づくまで繰り返し取り組んでいくのも、一つの方法だとは思うんですが、そうなると、観念探しゲームが始まって、しんどい人もいるんじゃないかな。自分を観察していると、自分の反応パターンに気づくことで手放せるんですが、これも結局は、深いところでの気づきが必要だと思います。なので、何かをすることで実感を得たいなら、セドナは良いと思います。でもせっかく、別の領域、イコール、自分に気づいている意識に気づけたなら、お任せしてみてはどうでしょうか。別の領域に浸っていると、わかると思うんですけど、問題に取り組めないんですよね。なら、問題の側から気づきを探すよりも、喜びや心地よさの側にいて、自分に気づいてる方が楽ですよ。別の領域で感じる無には全てが含まれているんですが、その無であり、全てというのは、実は本当の自分のことです。別の領域では、何も起こってないとか、すでにあるとか、愛、無限、完璧なわけですが、そこは絶対性の世界で、そこで全部完結してしまっているので、想像のプロセス、願望が実現するというものが存在せず、願望イコール実現の領域なのです。で、本当の自分は、その想像のプロセスを体験してみたくて、私という個人意識のフィルターを使って、相対性、分離の世界を体験することにしたわけです。この本当の自分が海で、私が波ということになります。すべては幻想で、実際は何も起きていないけれど、フィルターを通すと、様々な出来事が起きているかのように見え、そして、実際にはすべてがあるけれど、フィルターを通すと、何かが足りないように見えます。そうでないと、出来事を体験したり、何かを得たりする経験ができないからです。なので、私たちがそれぞれ体験している世界というのは、何も起きていない実相を、私というフィルターを通して投影した、それぞれオリジナルの世界です。だから、私、イコール、世界になるんです。私たちは、この、私という、それぞれの個人意識を通して見る世界を知りたくて、〇〇という人間として生きているというフィルターを装着しました。このフィルターというのは観念のことで、人それぞれに、オリジナルのフィルターをたくさんつけています。私たちは、長年肉体が自分自身だと思っていたので、自分の体が気に入らないと思ったり、起きてるように見える出来事を体験して、多くの場合は苦しんだりしてきたわけですが、本当の自分から見ると、そのプロセスを経験することは喜びだったりします。退屈なストーリーよりも、悲劇的で複雑なストーリーの方が面白いという感覚です。エゴは、そのことを知らないので、もっと違う体が良かったとか、環境を変えたいと思って、投影の現れである現実の中で、 あれこれ試行錯誤し続けてきたんですが、もう投影されてしまった結果を変えようとすると、そこは分離の世界なのです。ダイエットしなきゃ綺麗になれないとか、〇〇するにはもっとお金が必要だとか、さらに分離に基づいたフィルターを増やし続けるしかなかったんです。〇〇が欲しいと思うかとは、〇〇がないというフィルターを通して世界を見ているんだけど、さらに〇〇を手に入れるためにはバツバツをしなくてはというフィルターを追加して、どんどん制限を増やしているだけです。それらのフィルターを外していけば、すでにあるように世界が見えてくるよってことで、リリースしようとするんだけど、結局、分離にいながら分離から抜け出ようとすることになるので、それがまた、観念をリリースできなきゃ、〇〇は手に入らないという新たなフィルターになることも多くて、停滞してしまう。日常の中で、お金を支払うときに、これ買って後で困らないかな、と思ったり、ケーキを食べた後に後悔してしまったり、顔を見ただけでムカつく奴がいたり、自分にとって当たり前になりすぎてると気づきにくいかもしれないけど、大抵同じシチュエーションを体験するときは、思考プログラムが起動して、自動的に思考が再生されています。そしてその自動再生された思考に反応して、感情では、この環境のせいで不快なんだと感じています。だから、不快な感情や良くない思考をしていると、その通りの嫌な現実が起きてくるというのは正確ではなくて、もともと、そういう体験をしたくて、そのフィルターを選んだのに、エゴではそれを体験したくないと否定してしまうので、それは、完了されずに再配達されて、何度も繰り返してしまうんです。ここで、その不快な感情を感じ尽くすことで体験を完了させることができると、本当の自分は、もう、そのフィルターに興味がなくなるので、それは消えていきます。すると、同じ場面でも、不快な感情を感じなくなるし、出来事自体も変化してきます。で、この方法とは違う方法で、リリースしなくても、別の領域で気づいていれば自然と消えるよと言っているのは、別の領域は、私という、フィルターをつける以前の領域だからです。それは、分離する前の、すべてである領域です。気づいた時点で消えるという表現は、他にどう表現したらいいかわからないんですけど、手放そうとか消そうとか何々しようとするような性質のものではないという意味で使用しました。別の領域では何々しようとすることはできないのです。そこに留まっていると、だんだん自分が今まで自分だと思っていた分離の思考が自分のものではないということが分かってきます。そして、体験するフィルターを選べる立場である本当の自分であることが分かってきます。なので、現状を受け入れろと言われているのは、現状で我慢しろという意味ではなくて、この現状は、本当の自分が体験したくて選んだんだということを受け入れろという意味です。自分が体験したくて選んだんだということを受け入れられなければ、自分が体験を選べる立場であることを否定していることになるので、エゴの中で制限された体験しかできません。だから、今の肉体も、周りの環境も、本当は自分で選んだんだと認めて受け入れるんです。現実は、自分が選んだ通りの完璧な結果だということを受け入れていると、起きているすべてのことが愛おしく思えてきます。エゴから見れば不足を感じる現実だとしても、もう現実の中で格闘する必要がないことがわかるし、本当の自分という立場に立てば、すべては愛からだったということがわかるからです。そして、もちろん、自分の望む現実が選べるということがわかるからです。ずっと分離されてたと思っていたので、別の領域に気づいたからといって、すぐさま何もかもが変わるわけではないです。今までのエゴの習性がすっかりなくなるわけでもないです。問題によっては、簡単に解除されるものもあれば、時間がかかるものもあると思います。人それぞれつけてるフィルターが違うので、本当の自分を信頼できるようになるまでには個人差があると思います。この世界で生きることを選択している限り、個人意識を完全になくすことは難しいし、まだまだ個人として楽しみたいこともたくさんあると思うので、なくす必要もないのだけど、個人でありながら、世界であるためには、別の領域で自分を見ている存在でいることなんです。エゴが出てきても、気づいていればいいんです。気づいている、イコール、本当の自分に意識を置いているということは、エゴには何の力もありません。何か起きているように見えるのは、自分を深く知るためにそう見えてるだけで、実際はそれも愛なんだと思います。エゴが出てきても焦らないでいいですし、時にはエゴに巻き込まれることがあっても、あ、今巻き込まれてたわ、まだ人間だから仕方ないよね。でも私はエゴじゃなくて、別の領域の感覚を信頼するわ、と再確認するような感じでいいんじゃないかなと思います。思考停止は、私もあまり長くできないですし、どうでもいいような雑念が湧いてくるときは無理に止めようとしないで、その思考にとらわれないように流していくような感じです。毎回出てくるような自動思考なんかは、またプログラムか、って感じでバッサリ削除する場合もあります。あと、強い感情を伴うような思考だったら、離れた位置から眺めてる感じです。